to talk about the dog. Okay. おはようございます。All right. Well, it's...
You'll be on the internet.
Am I?
Not right now.
Okay. Well, tell me so I can change the subject. おはようございます、everybody.
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
すごいですね。Okay, good. Everybody's awake.
みんな目が覚めてますね。
Okay. Well, it's going to be a good week. I hope that you are ready to open yourselves to what the Holy Spirit has to share.
素晴らしいね。週になると期待していますけれども、本当に皆さんも心を開いて、聖霊様が教えようとしていることを受け取っていただきたいと思います。
And I just want you to close your eyes for a moment.
ちょっと皆さん目を閉じていただけますか。そして本当にこう聖霊様が来てください、そして教えてくださいとですね、招いてください。そして本当に聖霊様、私が知るべきことを教えてくださいとですね、祈ってください。
Invite him and tell him, show me your heart, Holy Spirit. I want to know your heart.
聖霊様、本当にあなたの心が知りたいのですと招いて、その祈りをしてください。
And as I go up to the mountain of encounter with you, may I come down with the revelation in my heart burning.
そしてあなたと出会うその山に登りますけれども、私がその山であなたと出会って、その啓示を持って心を燃えて降りてくることができますようにと祈ってください。
And may this revelation stay with me throughout every day of my life.
そしてこの啓示が私 の残る生涯毎日残ることができますようにと祈ってください。
Cleanse my understanding.
私の理解を清めてください。
Clean my heart, God.
神様、私の心を清めてください。
Open my ears.
私の耳を開いてください。
My spiritual eyes.
私の霊的な目を、
Transform me, Lord.
私を作り変えてください。
As I read your word.
私があなたの御言葉を読むに従って、
Feed my spirit, Lord.
私の霊を養ってください。
I hunger for you.
あなたに飢えかきます。
In the name of Jesus Christ, Father.
イエス・キリストのお名前によって天のお父様に祈ります。
Amen.
Amen.
Amen. Hallelujah. Well, this week I want to talk about the Holy Spirit.
今週ですね、聖霊様について教えていきたいと思います。
I know you will have a class with Gerald on the Holy Spirit.
もちろんジェラルドがですね、今日の聖霊という授業を教えますけれども。
But it is something that burns in my heart to share with you. I think it is going to be something that you need to know about.
本当にこの聖霊様のことはですね、私の心の中で燃えていてですね、そのことを皆さんに本当にどうしても分かち合いたいんです。
There are three basic things that are in this world that are being attacked. Three basic things.
今日ですね、この世界で攻撃されているものが基本的に3つあります。
We must understand that we are in a spiritual war.
私たちはですね、霊的戦いの中にあるということを理解しなければなりません。
This is a military base.
ですから、ここは軍事施設みたいなものです。
You are being trained for a spiritual battle.
皆さんは霊的な戦いのために訓練を受けているわけですね。
It's not only being trained to learn about the word of God and being a little more spiritual.
ただ、御言葉を学んでもうちょっと霊的になるっていうだけの話ではありません。
You're being trained because we are in a real spiritual war.
私たちは実際霊的戦いの中にいますから、そのために訓練を受ける必要があります。
We can only see the outside of the war, but we rarely see what's behind this war.
私たちはこの戦いのですね、外側しか見れてないんですね。稀に内側を見ることがありますけれども。
I want you to go to the book of 1 John chapter 3 verse 8.
第1ヨハネの手紙のですね、3章8節を開いてください。
I recently was reading this scripture.
最近この聖句を読んでいましたら、
It says in verse 8.
まあこう書いてあります。
He who practices sin is from the devil.
罪のうちを歩む者は悪魔から出たものです。
Because the devil sins since the very beginning.
悪魔は初めから罪を犯しているからです。
And then all of a sudden it seems to be that in the same verse something pops out like different. You know, it says, for this the Son of Man, the Son of God came to undo the works of the devil.
そうすると突然ですね、文脈を遮るかのように、神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためですとあります。
He came to undo the works of the enemy.
イエス様はですね、悪魔の仕業を打ち壊すために来られました。
But this verse is connected in one sole expression.
この節の中では、こう一つの表現をしています。
The bondages of sin need to be broken. The practice of sin needs to be broken by the power of the Holy Spirit.
このですね、罪の首引き、罪の束縛というものがですね、聖霊の力によって打ち砕かれなければならないのです。
And that's why Jesus Christ came.
ですからこそイエス様が来てくださいました。
There's these three basic powers that are operating in the world.
この世界の中で働いている3つの勢力があります。
Number one,
一番目がですね、
we may call the world itself is a power.
この世ですね。この世も一つの勢力です。
Number two,
二番目が
the flesh,
肉ですね。私たちの肉です。
And number three,
三つ目が
it is Satan himself.
悪魔、その本人です。
These three are basically the enemies are what we are to focus on to attack and destroy.
この三つ3つが私たちに攻撃してきますので、この3つに対して私たちも戦い、仕返さなければいけません。
The Bible says in 1 John,
第1ヨハネの
chapter 5,
5章
verse
19節。
The whole world is under the evil one.
この世全体が悪魔の支配下にあるということが書かれています。
Galatians,
肉に関してはガラテヤの3章20節。
The Apostle Paul says, I live no more. It's now Jesus who dwells in me.
使徒パウロが言ってますね。もはや私が生きているのではなく、キリストが私たちのうちに生きているのです。
It is a battle against the flesh.
これは肉との戦いですね。
Romans chapter 7.
それからローマ人の手紙の7章の。
He talks about the battle of the flesh.
7章にもですね、肉との戦いのことが出てきます。
He says, miserable of me, how can I overcome myself?The things that I want to do, I don't, and the things that I don't want to do, I do.
ああ、私はなんと惨めな人間だろうか。しなければならないことができず、しちゃいけないことをしてしまうとパウロが言っていますね。
And then Romans 16 verses 19 and 20. I think in Japanese version is 19, but、
はい、
but it's 20. It says, "And the God of peace will crush under your feet Satan."
そしてローマの16章19節と20節、日本語の聖書ではどっちの方に出てくるか覚えていませんけれども、そのですね、あなた方の足によって私は速やかにサタンを踏み砕きますと神様が私たちに言っておられます。
So this is, these are the three focuses for our, this is the battleground. This is what you're attacking.
この3つがですね、皆さん私たちの戦場であり、私たちが攻撃をしている相手なんです。
But how can you attack this?
一体どうやって攻撃するっていうんでしょう。
It says here in the Bible, we just read that Jesus came for a particular purpose, to undo the works of the enemy.
先ほど読んだですね、3章8節には、敵の仕業を打ち壊すためにイエス様が来られたということが書かれています。
That's why he came.
ですからこそイエス様が来られたんですね。
You can ask yourself, why did Jesus come to this world?
なぜイエス・キリストはこの世に来られたのだろうかと聞くことができるとしたら。
Well, John 3:16 says that God so loved the world that he sent his son.
もちろんヨハネの3章16節にはですね、神様はこの世を愛するがためにその一人子を使わせたとあります。
you know that.
それは皆さんご存知でしょう。
But particularly, what was his mission?
でもイエス様のこう任務のその特定の目的は何だったんでしょうか。
His mission was to set the captives free.
それはですね、これらのものに囚われている囚われ人を解放するためなんです。
All this was resumed when he said that in Luke chapter 84 verses 18 and 19.
イエス様がですね、ルカの4章18節と19節で語っておられますけれども、そこにイエス様のこの世に来られた目的が凝縮されています。
He said, "The Spirit of the Lord is upon me."
主の御霊が私の上におられる。
I want you to read that.
そこを見ましょう。
The Spirit of the Lord is upon me.
主の御霊が私の上におられる。
For he has anointed me.
主が 私に油を注がれたと書いてますね。
He came with a particular purpose and he has a particular anointing for that.
ですからイエス様は特定の目的を持って来られですね。そしてそのための特定の油注ぎがあるわけです。
He called me to announce good news to the poor.
貧しい人々に福音を伝えるため。
Good news to the poor.
貧しい人々に福音を伝えるためです。
Mankind is in poverty.
皆さん、人類はですね、貧困の中にあるんです。
We are in a real, it's a bankrupt. Man is in a bankrupt.
人間は破産状態にあります。
There's nothing that we can do to save ourselves.
私たちがですね、自分を救うためにできることはないんです。
Man makes a big pyramid to preserve himself, but you can find the museum now. It's just a pyramid made of rock. Man has been totally vanquished. There's nothing that could hold him from death.
人間はですね、自分をいつまでも保とうとしてピラミッドを作りました。けれども今日ピラミッドは単なる博物館でしかありません。
There's nothing there.
そこには何もないんです。
Just dust.
ただ、誇りがあるだけです。
Man cannot stop death.
人間は死を食い止めることはできません。
And so we find ourselves in a bankruptcy.
ですから私たち人間は自分が破産状態にあることを発見します。
We needed a powerful message to save us.
私たちはですね、自分たちを救うための力強いメッセージが必要だったんです。
We needed the reality, the truth of how to find a way out.Of this situation we're in.
どのようにしたら今自分が置かれてしまっている状況から救い出されることができるかを知る必要が人間にはあります。
Verse 18, it says, He also anointed me, and He has sent me to heal those that have a broken heart.
この18節をですね、さらに読んでいくとですね、主はこの私を使わされたと、その心を虐げられている人々を自由にするためです。
What is this broken heart about?
この虐げられているとか心がね、砕かれている人っていうのはどういう人のことを言うんでしょうか。
If this vessel would be my heart and would be broken, it could not withhold anything.
もしこのですね、器が私の心であるとしたら、それが壊れていたらですね、それは中に何も保つことができなくなってしまう。
You can't hold a thing.
何にもそこに保つことができなくなる。
It's broken.
壊れてしまった。
And so Jesus comes and heals and restores, and that can help you retain
イエス様が来てその私たちの心を癒すならばですね、その中にあるものを保つことができるようになるわけです。人間の心は壊れてしまっています。そして人間はその心の中に何も保つことができなくなってしまう。
もう
なんか入れてもすぐそれがもう流れていってしまって、とどめることができない状態。そういう状態を破産状態と言います。何もない。
But Jesus comesAnd says, no, you will withhold it and you will be rich.
で、イエス様はそうではなく、ね、あなたに与えられているものをあなたは保つことができ、あなたは豊かなものになると言ってくださっています。
And the other thing is that he is called to announce freedom to the captives.
それからもう一つはですね、この囚われている人々を自由にするということです。
People seem to be in prison.
人々はですね、見ているとこう、牢獄にあるような生き方をしています。
A particular prison.
一つの牢獄の中にいる状態ですね。
Some right now here in this room may be in a particular prison.
この部屋の中にいる人もある種の牢獄に囚われている人がいるかもしれません。
Something of the past in your life.
自分の人生の過去に起きた何かに囚われている。
Some sort of sin.
何らかの罪とかですね。
Some sort of addiction.
何らかの中毒とか。
And some sort of fear.
何らかの恐れとか。
All of these are prisons.
そういったものを一つ一つ牢獄に例えることができます。
And even Christians can be living in prisons.
クリスチャンであってもですね、そのような牢獄に囚われて生きている可能性があります。
But Jesus has come to announce deliverance.
しかし、イエス様はですね、そういう私たちにですね、解放を告げてくださいます。
In the Civil War in America,
アメリカのですね、南北戦争の時。
That Civil War was the battle between the North and the South.
あれは南と北の戦いでしたね。
And the idea was set the captives free, set the black people free.
その原因となったことは、奴隷状態にあった黒人を解放するかどうかということでした。
They had been in captivity and in slavery, and now, President Lincoln wanted to set them free. And so there was a big war that was held right there.
奴隷としてね、黒人の方々ずっと囚われていたけれども、リンカーン大統領がですね、彼らを自由にしたかったわけです。それが故に戦争が起きました。
More than 1 million, people died in that particular war.
そしてなんと南北戦争ではですね、100万人以上の人が亡くなったんです。
That has been the worst war America has ever had.
これはアメリカの歴史の中で最も悲惨な、最も最悪の戦争でした。
Not even World War I, World War II, Vietnam, Iraq, you can add them up. It doesn't match.The amount of people that were killed in that particular civil war.
第一次、第二次世界大戦、イラン・イラク戦争、アフガニスタン、全部合わせても南北戦争で死んだ数ほどは死んでないんです。
But the North defeated the South.
でも結局、北軍が南軍を打ち破りました。
And there was a message given by the president saying, "Go set the captives free."
そして大統領のメッセージは、囚われ人を赦免せよというメッセージでした。
So after the war, they sent all this sort of police visiting these huge farms to set all the black people free that they were working as slaves.
そしてですね、その戦争が終わった後、警察のようなものが組織されて、その大農園のようなところに行って囚われていた黒人の奴隷の方々を自由にしてたんです。
Most of the blacks did not know they were already free.
ところがですね、その黒人の方々のほとんどは自分たちがもう自由になったということは分かっていませんでした。
They had been slaves for several years, more than two centuries.
もう200年近い状態で奴隷であったわけですね。
So their mentality was to be a slave.
ですから考え方がもう奴隷的な考え方になっています。
They were slaves.
自分も奴隷、自分の両親も奴隷、祖父母も奴隷、祖祖父母も奴隷。
So their mentality was a slave mentality.
ですから考え方が奴隷的な考え方であったわけです。
And when these police would come and say, "You're free. The war is over. We won. You're free."
その警察がやってきてですね、あなた方はもうこの戦争の結果自由になったんです。あなた方はもう自由に行くことができますと言うんですけれども。
Most of them would say.No, I've been a slave all my life.
ほとんどの人はですね、いやいや、私はもうずっと奴隷でしたから。
I can't change.
もう今更変わることはできません。
I don't know where to go.
どこ行っていいか分かりません。
Here, they give me a little food, but I'm happy.
ここでは食べ物は少ししかもらえませんけど、それでも幸せです。
Here, I have a little job, and that's enough.
ここでは少し、
I won't make it out there.
少しばかりの仕事があって安心です。世の中に出て行ってもやっていけません。
I'm nobody.
私は何者でもありません。
I've been poor all my life.
私はもう生涯貧しかったから。
I've been oppressed all my life.
ずっと圧迫されてきたんだ。
I can't take that. That's too much for me.
だからもうそんな自由だって言われてもできません。
Most of them preferred to stay in those farms.
そしてその結局ですね、ほとんどの奴隷の方々はそういう農園に残りたかったんです。
Even though they were already set free.
自由放免という立場を受けているのにです。
That's The mentality of many Christians right now.
それが実は皆さん多くのクリスチャンの考え方なんです。
The announcement is that you are free.
あなたは自由ですとも言われてるんですけれども。
But you stay there and say, "Well, that's not an. I'm okay here. I don't need to do more."
ここでいいんです。このままでいいんですって。
Don't move me. Don't push me.
私をあの動かさないで、押さないでください。
I'm happy in my little nest here.
私の小さな巣の中で幸せです。
I like my little church. Hallelujah.
このちっちゃな教会が好きなんです。ハレルヤ。
I know these choirs and
このクワイアの歌もよく知ってるし、
I even speak in tongues, shala balan da la balan.
私も異言も喋りますよ、バラバラバラバラって。
You know, but I'm happy here.
でもここで幸せなんです。
And the Holy Spirit's coming and saying, fly.
ところが聖霊様が来て飛び立てって言って、飛び立て。
He said, no, no.
いいいい。
I'm a chicky.
私はあのひよこですから。
七面鳥です。
七面鳥ですか。
And the Bible says, no, you're a washi.
いやいやいや、聖書はあなたはね、わしだって言ってます。
いやいやいや、七面鳥です。
いや、私は七面鳥です。
But you got a washi body.
ところが体見たらわしなんですね。
But you got a 七面鳥 mentality.
ところが頭の考え方は七面鳥になってるわけです。
You need to be free.
自由にならなきゃいけません。
And this is why Jesus came to set us free.
そのためにこそイエス様が来てくださったんですね。
Amen. All right.And then says he wants to open your eyes.
そして、
The blind need to see now.
ここに書いてある通りですね、目の見えない人は目が開かれるために私は来たとイエス様おっしゃいます。
There's so much blindness.
あまりにもですね、盲目状態がはびこっています。
Even us as Christians that we're talking about Jesus Christ and preaching and all this, there's so many things we have not seen yet, and they're right in front of us.
イエス・キリストを述べ伝える私たちクリスチャンでさえですね、いろんなことが見えないんです。目の前にありながらそれが見えていないことがたくさんあります。
And God wants you to see it.
神様はですね、あなたがそれを見るようになることを願っております。
The story tells us that Elijah was surrounded by this army, and they were so many that, you know, his servant was so afraid.
聖書を見るならばですね、エリシャの時代ですね、その町を敵軍が完全に包囲して状態があって、そして一緒にいたしもべがそれを見て恐れていました。
But Elijah had the mantle.
ところがですね、エリシャにはその街灯が着せられていました。
The revelation mantle.
つまり啓示の街灯です。
The Holy Spirit mantle.
聖霊様の街灯です。
He could see beyond circumstances.
ですからその自分の状況の向こう側が見えたんです。
But the servant was so afraid he couldn't see beyond his side. That's all he could see.
ところがですね、そのしもべは自分の肉眼で見えるものしか見ていませんでした。
And so Elijah prayed to the Lord and said, "Open his eyes so he may see."
そしてエリシャがですね、神様に祈りました。しもべの目を開いて見えるようにしてください。
You know, there's a prayer in heaven right now?
皆さん今天国で祈られている祈りがありますよ。
The prayer is, open their eyes so they can see.
その祈りとはですね、彼らの目を開いてください。彼らが見ることができるようにという祈り。
Don't see the circumstances.
皆さんですから状況だけを見ないでください。
Don't let yourself be overwhelmed by opposition.
いろんな反対勢力にですね、圧倒されないでください。
There's a prayer up in heaven for us.
天国で祈られている私たちのために祈りがあります。
Open their eyes so they can see.
彼らが見ることができるように目を開いてください。
And you are called here at the Bible school, you're receiving a revelation that will open your eyes.
皆さんもですね、この聖書学校に召されています。その一つの目的は、目が開かれるようになるためです。
That's the work of the Holy Spirit.
それこそが聖霊様の働きでもあるんです。
And as you open the eyes,
皆さんの目が開かれると、あなたが今度出て行って他の人の目を開かれるのを手伝うようになります。
Restoring the broken hearts.
あなたが出て行ってですね、心の壊れた人の心を癒す働きをするようになります。
You are the Lord's police now.
そういう意味で皆さんは神様の警察みたいなものです。
You're gonna set the captive free now.
あなた方が今度出て行って奴隷状態にある人を解放するようになります。
You're gonna tell students.From universities, you're free. You're not a slave anymore. You're free. There's a war that was won in Calvary, and you're free now.
あなたは出て行ってですね、例えば大学生のところに行って、あなたはもう自由になりました。あなたのための戦いがカルバリーという場所で戦われて、もうあなたの自由は勝ち取られたのですと。
That's our mission now.
それが今私たちの任務なんです。
And the people will start saying, "How can you see? You were blind."
あなたは今まで盲目だったのにどうして見えるようになったんですかと人は言うかもしれません。
You would drink like I would drink.
まあ、前はあなたも私と同じように酒飲んでたじゃないですか。私が不倫をしてたようにあなたも不倫してたじゃないですか。
You were bad as I was bad.
私が悪かったようにあなたも悪かったじゃないですか。
God, like、me,
私が今神のことを語らないようにあなたもかつては神のことを語らなかったのにどうして神と出会ったんですか。
Share to them what you have received by the Holy Spirit.
そしてあなたが聖霊様によって受けたことをそこで分かち与えるわけです。そして一人また一人と神の国へと連れてくるようになります。
One by one.
一人ずつです。
Amen. And you will set free those that are oppressed.
そして囚われている人々を皆さんが解放するようになります。
There's two type of ways the devil works.
悪魔がですね、働く方法は二つあります。
One, he goes into the body of the person.
一つはですね、人の体の中に入るという方法です。
You see, devils have no temples.
というのはですね、悪霊というのは、その自分が住む宮を持ってないんですね。
They're wandering around.
ですから、フラフラしてます。
And they're searching for bodies.
そして体を求めてるんです。
They need bodies.
体が必要なんですね。
で、
彼らはですね、人間の体というのは神の宮だということを知ってますから、そこに入り込んでそれを乗っ取りたいわけです。
And so people, when they're not saved and when they're lost, they open themselves and these demons come in and dwell in the bodies of these people.
ですから、救われていない人は知らずして自分の心と体を開いちゃってですね、悪霊を自分に招いてしまうことがあります。
Another way he works,
もう一つ悪魔が働く方法は、
he doesn't dwell inside,
その中には住みませんけれども、
but he makes a siege around you and he oppresses you.
そのあなたの周りを包囲してですね、そしてあなたを圧迫するという方法で働きます。
And so, that is another way through oppression, he starts working from the outside.
圧迫という形で外からサタンが働いてくる場合があります。
And people are oppressed and they lose joy, they lose meaning in life.
で、圧迫される中で喜びを失い、生きる意味を失っていく人たちがいます。
And their lives are totally miserable.
そして本当に惨めな人生を歩んでいる人がいます。
And he enjoys making people miserable.
悪魔は人を惨めにすることを喜ぶんです。
See, he hates mankind.
悪魔は人間を憎んでるんです。
Because God designed man in his own image.
なぜならですね、神様は人間をご自分の形に似せて作っておられるからです。
So anything that looks like God, he hates.
ですから、悪魔にとってはですね、神のように見えるものは全部憎たらしいわけです。なぜなら、自分が神になりたかったからです。
And so these are the ways he works.
そのようにして悪魔が働きます。
And this is an amazing thing. It all started in the book of Genesis. If you want to read it a little bit, maybe we can go there. But I don't want to stop there. I want to go ahead.
今はですね、そこに時間をかけませんけれども、事の始まりは創世記なんですね。
There is a fall. Let me put it this way here.
一つの図で表してみたいと思いますけれども。
God is here.
皆さん、英語で書いても私、日本語で言ってきますので、ぜひ書き取ってくださいね。よろしいですか？ここに神様がおられます。この図を書いてください、ノートにね。
This is the invisible world.
この上半分が目に見えない世界です。
This here. You cannot see.
ここは目に見えない世界です。
You cannot. This is the invisible world.
目に見えない方の世界です。
And this is the visible world.
下の半分が目に見える世界です。
You can see.
見えるんですね。
Right now I can see you.
今私は皆さんを見ることができます。
But there is an invisible world.
でもですね、目に見えない世界がありますね。
There are angels here.
御使いもいます。
Actually, there might be some demons too.
もしかしたら悪霊もいるかもしれません。
Spiritual battle.
霊的な戦いがありますね。
Operating.
そのように繰り広げられているわけです。
It's an invisible world.
目に見えない世界で。
We can't see it.
私たちにはそれが見えません。
You need to be aware of this because it's true. Even though you may not see it, it's there.
目には見えないかもしれないけども、実際にありますから、皆さんもそれを認識する必要があります。
See, air.Is invisible, but it's real.
空気は皆さん目に見えませんが実際にありますね。
Oxygen is invisible.
酸素も目に見えません。
But it's real.
でも現実にあるものですね。
And we need oxygen.
で私たちは酸素を必要としています。
So it's the same thing with God.
神様も同じですね。
He is invisible.
目に見えないお方です。
But we need God.
でも私たちは神様を必要としていますよね。
You understand that?
わかりますね。
Okay. All right. Now.This line here is a veil.
この線はですね、一つのベールになってるわけです。ベール、覆いですね。
Spiritual veil.
霊的な覆いです。
When Jesus was walking in Emmaus with these two men, they didn't know he was Jesus.
イエス様があのエマオという町の途上、二人の弟子と歩いたとき、彼らはそれがイエス様だと分かりませんでした。
There was a veil there.
そこにベールがあったわけですね。
He was right in front of them, but they didn't know it was Jesus.
目の前にいたのにイエス様だと分かりませんでした。
Until he broke the bread, the veil was open and...
イエス様がパンを裂いたとき初めて彼らの目が開かれてベールが取り除けられました。
The same thing happened there. It's a veil there.
そのベールがそこにあったんです、ね。
Remember the story of Elijah and the servant? There was a veil there on the servant.
先ほどのそのエリシャとそのしもべ。しもべにはベールがかかってたわけです、ね。
He couldn't see the invisible world.
目に見えない世界が見えませんでした。
He was only seeing the natural world.
彼は目に見える肉眼の世界しか見ていませんでした。
Right now you are here in the natural world.
あなたは今ここに自然界にいますね。
You can touch.
触ったりできます。
You can see colors.
色が見えます。
You hear voices.
いろんな声が聞こえます。
You have five senses.
五感というものがあります。
They're all working for you.
全部五感があなたのために働いています。
And through that, you're communicating with the world.
それを通して皆さんは世の中とコミュニケーションしますね。
But there's also inside of you The Holy Spirit.
けれども、そういうあなたの中に聖霊様がおられるわけ、同時に。
If Jesus Christ is your Lord, then you do have the Holy Spirit.
あなたはイエス様を主としているならば、あなたの中に確かに聖霊様がおられます。
And he can show you the invisible world.
そしてその聖霊様があなたにですね、目に見えない世界を見せてくれることができるわけです。
Because he dwells in the invisible world and in the natural world.
なぜなら聖霊様は目に見えない世界にも目に見える自然の世界にも両方に存在しておられるからです。
Sometimes he can show you through dreams and visions.
時々夢や幻を通してそれを見せてくださることがありますよね。
Sometimes he can show you through a feeling in your heart something that you perceive something.
心の中にですね、あるものを認識することによって目に見えない世界を感じさせてくれることもあります。
That's the work of the Holy Spirit.
それは聖霊様の働きなんです。
And he's operating in our lives.
そういう私たちの人生の中に聖霊様が働いてくださっています。
But because we're so connected to the natural world,We pay no attention to the Holy Spirit.
ところが私たちはあまりにもこの自然の生活に浸っているがために聖霊様にあまりこう気を配らないというか思いを向けないことがあります。
We trust our senses more than the Holy Spirit.
聖霊様よりも自分の五感に頼ってしまうということがあります。
Thomas said, If I don't see the wounds and put my finger inside the wounds, I shall not believe until I do that.
トーマスは言いましたね。私はあなたの体の傷にこの目で見、手で触らなければ信じませんって言いました。
Thomas was here.
トーマスはつまり目に見える方の世界に浸ってた。
He was in the visible world.
目に見える方の世界にいました。
He trusted in the things he saw.
だから自分の見るものしか頼っていませんでした。
He trusted in the things he could touch.
自分の触れるものだけ。
He didn't trust his spirit.
自分の中にある霊を信頼しません
でした。 He did not believe in the word of faith.
信仰の言葉というものを彼はまだその時信頼していませんでした。
That was too much for him.
彼にとってはそれはもうあまりにも多すぎるというか。
And we have been educated to believe in the natural world, not in the spiritual world.
私たちの教育は今までですね、この自然の目に見えるものだけを信じるような教育を受けてきました。
We only believe what we see.
目に見えるものしか信じないという教育です。
We even believe our mathematics.
数学というものを私たちは勉強してきました。
5 plus 2 is 7.
5たす2は7。
5 minus 2 is 3.
5引く2は3。
You know that.
ということを皆さんは知っています。
You're very smart.
頭のいい方々だと思います。
You went to school.
学校に行きましたね。
Wow.
すごい。
You got a diploma.
そして卒業証書をもらいました。
You are intelligent people.
皆さんは賢い人々です。
But five loaves of bread and 5,000 people, as you present them and pray for them, what will happen? How many will eat?
皆さん、5,000 人いてパンが5つしかなかって、どうやって5,000人にパンを十分あげるんですか？
Five people will eat.
5人だけが食べます。
And 4,995 will just be watching.
4,995 人はそれを見るだけ。
That's our mathematics.
それが私たちの数学ですよ。
But Jesus prayed and said, Thank you, Father.
ところがイエス様は神様感謝しますってあの時祈りました。
He went into the invisible realm.
目に見えない世界に入っていきましたね。
And came back.
そして戻ってきました。
And he put the bread in front of them.
そしてパンを出すとですね。
And all of them ate.
その5000人全員が食べました。
There were even more than 5,000.
実際5000人以上の人間がいましたね、あそこでは。
And after 5,000 and more people ate, they still got 12 baskets.
その5000人以上の人々がパンを食べた後になおかつ12のカゴいっぱいにパンが余りました。
Where did that bread come from?
そのパンはどっから来たんですか？
It came from here.
こっちから来たんですね。
The blind man, John chapter 9.
ヨハネの9章に盲目の人が出てきますね。
He could not see since he was born.
彼は生まれた時から目が見えませんでした。
Actually, he was birthed without eyes.
彼は皆さん目なくして生まれてきたんですね。
But Jesus spat on the floor,
イエス様がその土に唾を吐いて泥を作ってそれを彼の目に塗りました。
and told him, Go wash yourself.
そして目を洗ってきなさいと言いましたね。
and he came back.
彼は戻ってきました。
with eyes.
その時目ができてたんです。
Where did he get those eyes from?
どっからその目が来たんですか、皆さん。この世界からです。
The invisible realm.
目に見えない領域からです。
Where did this world come from?
この世界はどこから来たんですか
?Hebrews 11:3, read it please.
ヘブル人への手紙11章3節を見てください。
Hebrews 11:3 says that by faith we believe that the world was made by the power of the word.
このヘブル書の11章3節を見るならば、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟りと書いています。
So we believe that the things that we see have been made by the things that we do not see.
従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。
How many times have you stopped to ask yourself, where did this world come from?
皆さん、どれぐらいはたと立ち止まって、この世界ってどっから来たんだろうって考えたことありますか？
Where did this body come from?
この体ってどっから来たんだろう？
And the first thing you say, it came from mom and dad.
それはお父さんとお母さんから来たんだってまず考えるでしょうね。
That's as far as we go.
でも大体そこで終わりますよ。
But the Bible says that the whole universe was made by the invisible world.
でもこの聖書を読むならば、宇宙全体がこの目に見えない世界で作られたということを言っています。
If I would ask you, please stand up.
私があなたにちょっとお立ちくださいって言ったとします。
Please.
ちょっと、はい。
Thank you.
ありがとうございます。
She's standing.
はい、立ってくださいました。
I didn't touch her.
私は彼女に触れませんでしたよ。
I'm quite of a distance.
それなりの距離がありました
。But I send a word.
でも言葉を発しました。
Invisible world.
言葉は目に見えませんね。
And reached right into her spirit.
で彼女の霊の中に私の言葉が届きました。
And her spirit sent the message to her soul.
そしてその彼女の霊の中に入ったメッセージが魂にメッセージを送って、
And the soul released the will.
魂が意志を解き放って、
And the will decided to obey.
意志が従う決心をしました。
And the will commanded the body.
そして意志が体に命じたんですね。
And the body stood up.
そして体が立ち上がりました。
By an invisible world.
目に見えない世界によってです。
It's an invisible word.
言葉は目に見えませんね。
Now you say, well, because she has a brain and she understands, that's why it happened.
いや、彼女は脳があって言葉を理解したから起きたんだとおっしゃるかもしれません。ありがとうございます。
But what happened when Jesus spoke to the wind and to the waves?
でも皆さん、イエス様は風とか波に向かって言葉を発しましたよ。
Matthew chapter 8.
マタイの8章です。24節から27節。
When he said to the wind, shut up!
その風に黙れって言いましたね。
And the wind shut up.
そうすると本当に風は止みました。
And then he turned to the waves and said, calm down!
そして波に向かって沈まれって言いました。
And the waves calmed down.
そうすると波は沈まりましたね。
How could he do that?
どうしてそんなことができるんですか、皆さん。
Because he was connected.To the Father.
彼は天のお父様とつながっていたからです。
To the invisible realm.
目に見えない世界と。
And you have an authority over matter and over things and situations in the natural world.
皆さんも物質とかですね、この世のいろんな状況に対しての権威を与えられています。
So this week we're going to be talking about this little window here.
だから今週ですね、この一つのこれ窓と呼んでいますけども、この窓について話します。
And I am open for you to help me make questions.
それで皆さん、
make this a little more dynamic. If you have a question, raise your hand.
ぜひこのダイナミックな授業をしたいので、ダイナミックっていうのはこう動きのあるね。ですから皆さんから質問があったらすっと手を挙げて、ぜひ質問してください。
Okay.
よろしいですか？
It's important that you understand how the Holy Spirit is working.And how we connect with the Holy Spirit, how He dwells in us, and how we can move from one point to another by the Spirit of God.
本当にこう聖霊様がですね、私たちのうちにどのように働くか、どのように私たちにですね、働きかけ、私たちが応答して神様の働きがなされていくかということを知ることはとても重要なことです。
Past, present, and future.
過去、現在、未来。
Okay. This is time.
これを時間だとします。
Okay. God is eternal.
神様は永遠なるお方です。
Has no beginning.
始まりがありません。
has no end.
終わりもありません。
That's God.
それが神様ですね。
God is the Father, the Son, and the Holy Spirit.
そして神様は父、子、聖霊です。
Three in one.
三位一体ですね。
God does not change.
神様は変わることがありません。
Malachi chapter 3.
マラキ書。
Chapter 2.
2章ですね。
I want you to read this.
旧約聖書一番最後のマラキ書。
It says, verse 6, chapter 3, verse 6.
マラキ書
3章
の6節。
Because I, Yehovah, do not change.
主である私は変わることがない。
God does not change.
神様はですね、変わることがないんですね。
Yes?
その通りですか、皆さん。
Yes? You believe that?
信じますか
?Okay. He doesn't change.
変わることがないんですね。
Now Hebrews chapter 13.
じゃあ今度はヘブル書の13章に行ってください。
Verse 8.
13章の8節です。
Jesus Christ is the same yesterday, today, and for all the centuries or forever.
イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。
He doesn't change.
変わることがないんですね。
Is that true?
その通りですか、皆さん。
Amen. Okay, good. So we're grasping a little bit who God is.
神様とはどのような方かってことが少しわかりますね。
God is above all things.
神様はすべてのものを超越しておられます。
And he made us.
そして私たちを作ってくださいました。
By the invisible God, his invisible world, his invisible word, he created all things.
目に見えない、私たちの目には見えない神様は目に見えない世界で、目に見えない言葉で、すべてこの宇宙にあるものを作られました。
From the very beginning of time, he created heaven and earth talking.
時の始めから、神様は言葉によって作られました。
Let there be light.
光よあれ。
Let there be sun and moon.
太陽が、月ができよ。
Let the earth be filled with water and fish.
この地球が水と、そして魚で満たされよ。
Let the earth be dry and filled with forests.
そして陸は乾いた地となって、そこに動物やいろんな植物ができようとおっしゃ
った。
ですから神様が作ったものはすべてご自分の言葉の力で作られました。
Invisible.
目に見えないものですね。
There's power in the word.
でもその言葉には力があります。
That's why this word is very, 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 very powerful.
ですから皆さん、この言葉というのはものすごい力があるわけです。
It is above all power.
すべての力に勝る力がここにあります。
Lazarus is dead.
ラザロはもう死んでいました。
Jesus is outside the tomb.
イエス様がそのお墓の前にいました。
And he says, Father, thank you because I know you listen to me.
天のお父様、あなたは私の祈りに聞いてくださいますから感謝しますとおっしゃいました。
And then he goes to the tomb.
そしてその墓に向かってですね。
Remove the rock.
その入り口の岩を取りのけなさいと言います。
He's outside. Jesus is outside.
イエス様は墓の外側にいました。
Lazarus, come forth!
ラザロよ、出てきなさい。
And all of a sudden,
そうするとですね、
He's there.
そこにもうラザロが
Standing.
いるんですよ、立って。
Alive.
生きてるんですよ。
Jesus didn't touch anything.
イエス様は一切触れませんでした。
He only spoke.
ただ言葉を発しました。
Invisible world.
言葉に、目に見えない言葉。
The invisible realm.
それが目に見えない世界に作用するわけです。
And making it appear in the reality of our life.
そして私たちの目に見える世界に表すわけですね、その結果が。
Lazarus is alive.
ラザロは生き返りました。
And then Jesus said, unbind him.
そして彼をほどいてやりなさいとイエス様がおっしゃいました。
So you see the power of the word, it is an invisible word, but it has power. From the invisible to the natural.
ですから、イエス様の言葉は目に見えませんでしたけども、目に見えない世界から目に見える世界に向かって、その力が発揮されました。
And it also has power from the natural to the invisible.
それはまたですね、自然の目に見える世界から目に見えない世界に向かっても発信されるものが。
Everything you bind here on earth and you say, I bind you, Satan!You're binding him right now.
あなたがこの地上で縛るものは何でも天でも縛られていると言って、サタンを縛ることができるわけです、私たちはね。
It's invisible.
目に見えないんですよ。
It's from the natural.
でも自然界の目に見える世界からそのように
縛られている。But it bounces from the natural into the invisible.
その自然界から目に見えない世界にその力が発信されるんです。
There's power there.
そこに力があります。
You can pray.Right now for countries, nations, people, friends, relatives, you don't see them here, and you're unbinding them, and something happens in the spiritual realm where in the natural you will see results.
皆さんですね、今この場所から私たちは世界の今目には見えない国々や人々や自分の友達や家族や親戚のためにですね、祈ることができて、彼らを解き放つ祈りをすることができるわけですね。そうすると彼らは確かに解き放れて、垂れていくわけです。
I want to show you something here.
一つのことをお見せしましょう。
The past.
過去。
The Jews call it the Torah.
ユダヤ人はですね、これを トラーと呼びました。
We call it the Pentateuch.
私たちは、モーセ五章と呼んでますね、日本語では。モーセ五章。
Did you know Moses wrote that?
皆さん、最初の聖書の旧約聖書の5つの書物はモーセが書いたということはご存知でしたか？
Yes.
知ってますか？
You believe that?
信じますか？
Okay.
Okay.
How did Moses go to the Genesis chapter 1? How did Moses get into the Garden of Eden? How did he know what God told Adam and what happened there? How did he know that?
どうやってモーセはエデンの園の出来事を書くことができたんでしょうか。どうやって神様がモーセアダムに語った言葉をモーセは書き記すことができたんでしょうか。
How did Moses know about the Babel Tower?
どうしてモーセはバベルの塔のことを知っていたんでしょうか。
He was not even born at that time.
もちろんその時はまだ生まれてません。
How did he know about the Noah's Ark?
ノアの箱舟のことをどうやって知ったんでしょうか。
If you read the books of Genesis, chapter 6, 7, and 8, it seems as if he was there, you know.
皆さんね、もう創世記の6章、7章、8章ってノアの箱舟の記述を読んだら、まるでモーセはそこにいたかのように記録してますよね。
But Moses physically was not there.
でもモーセは物理的にあの場所にはいませんでした。
Moses was born centuries later.
モーセは何百年も後に生まれてます。
How did he know about Joseph and the dreams and all what happened in Egypt and all that stuff?
ヨセフの見た夢とかですね、エジプトで起きたいろんな出来事をどうしてモーセは知ることができたでしょうか。
How did he know the precise words that Joseph used?
ヨセフが使ったその言葉そのものをどうやってモーセは知ったんでしょうか。
Moses was not there.
モーセはそこにいませんでした。
Moses was born centuries later.
何百年も前に生まれてますから。
400 years later.
400年後ですね。
But it seems as if Moses.Was as if he would have been there.
でもまるでそこにいたかのようにモーセは創世記を記録しています。
How?
どうやって記録したんでしょうか。
Can I tell you how?
教えてあげましょうか。
All right. Read 2 Peter chapter 1 verses 19 to 21.
第1ペテロの1章の19節と20節を読んでみてください。
Read that carefully.
よくそこを読んでみてください。
It says something very powerful.
非常に力強いことが書かれてあります。
Second Peter.
Second, is it?
Yeah.
第二でした。失礼しました。第二ペテロ。
When you read this, you discover chapter 1, verses 19 to 21.
第二ペテロの一章の19節と20節です。
It says, read it, please.
Yeah. 19 and 20?
Yeah.
では読みます。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めているというのです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち、聖書の予言は皆、 人の私的解釈を施してはならないということです。
21
節、なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。
So, we see that in the past, Moses was filled with the Holy Spirit here.
ですから皆さん、この過去をですね、モーセは聖霊に満たされていたということが明らかですね。
Who was in the beginning of time?
時の初めにいたのはどなたでしょうか。
God.
もちろん神様です。
And the Spirit of God moved on top of the waters.
そしてその水の上を神の御霊が動いていたと書いてますね。
Who was there at the very beginning?
一番最初、時の初め、そこにいらっしゃったのは誰でしょうか。
The Holy Spirit.
聖霊様がおられました。
Does he have information of the past?
ですから過去の情報を聖霊様は持っておられますか。
Yes.
その通りですね。
Every detail.
すべての細かいところに至るまでですよね。
Because he's God.
神様ですから。
He's everywhere.
同時にどこにでも存在しておられます。
He knows everything.
すべてのことをご存知です。
And he can do anything.
そしてどんなことでもできます。
He's God.
神ですから。
Psalm 139.
詩編の139編。
It says, where should I go? Where can I go?
私はどこに行けましょうか。
If I go down to hell, you're there.
地獄に行っても、世に行ってもあなたはそこにおられて、天に登ってもそこにあなたはおられます。
Even before I stand, you know what I'm going to think about.
私が立ち上がる前に、語る前にあなたは私が何を語るかご存知ですとか。
You're God.
あなたは神様です。
You're mighty.
あなたは力強い。
You're in the past.
あなたは過去にも存在しておられる方。
You're in the future.
未来にも存在しておられる方。未来です。
Revelation.
未来のことを書かれているのは黙示録ですね、皆さん。
How did John know the future?
どのようにしてヨハネは未来を知ることができたんでしょうか。
The things that are to come.
これから起ころうとすること。
How did Jesus know the things that were to come?
イエス様もこれから起ころうとすることを知っていましたけど、どのようにしてそれを知ったでしょう。
Matthew 24.
マタイの24章。
Luke 21,
ルカの21章、
Mark 13,
マルコの13章がそうです。
All these chapters,
これらの章は、
talk about the future.
すべて未来のことを語っています。
They talk about tsunamis.
イエス様も津波のことをおっしゃいましたね。
They talk about world wars.
世界戦争のことも言いました。
They talk about famine.
飢饉とか。
They talk about social violence.
社会的な暴力とか。
They talk about false messiahs.
偽預言者とか偽、救世主とかね。
They talk about ecological problems.
またこのエコの問題も語られています。
How did these people in the Bible know the future? How?
こういった未来のことを語った聖書の記者たちはどのようにしてそれを知ったんでしょうか。
Zechariah knew that Jesus was going to be born in Bethlehem.That's about 500-600 years before he was born. How did he know?
イエス様の生まれる 500-600 年前にゼカリアという預言者がいましたけれども、彼はイエス様がベツレヘムで生まれるということを預言しましたけど、どのようにしてそれを知ることができたんでしょうか。
How did Isaiah know that it was going to be from a virgin?
どうしてイザヤはですね、処女を通してイエス様が生まれるということを知ったんでしょうか。
Isaiah chapter 7 verse 14 says that from a virginEmmanuel would be birthed.
イザヤ書7章14節にはですね、処女を通してインマヌエルという方がお生まれになると彼は予言しています。
700 years before.
700年前ですよ、イエス様の生まれる。
How could he know the future?
どうしてそんな先の未来のことを知ることができたんでしょうか。
How did David, King David, Psalm 22, talk about Jesus, his hands and feet would be pierced?
詩編の22編の中でですね、ダビデ王がイエス様がやがて十字架にかけられるその手足が差し通されるということを書いていますけど、どうしてそれを知ることができたでしょう。
1000 years before Jesus came.
それイエス様の来られる1000年も前ですよ。
How?
どのようにして知ることができたんでしょうか。
By the Holy Spirit.
聖霊によってなんです。
Because the Holy Spirit is in the past.In the present and in the future.
聖霊様はですね、過去にもおられ、現在もおられ、未来にもおられるわけです。
The Holy Spirit is writing this book.
この聖書という書物を書かせたのは聖霊様です。
Things from the past.
過去のことも書いています。
Things that are happening now.
今起きていることも書いています。
And things that will happen.
そしてやがて起こることもはっきりと書かれています。最後に皆さん一つの質問を休憩の前にしますから、これをどうぞ持っていってください。
Where is the Holy Spirit right now?
今現在聖霊様はどこにおられますか？
Where is he now?
どこにおられるでしょうか？
Does anybody, can anybody tell me?
誰かそれを言える人いますか？答えてくれるまではこの部屋を出しません。
He's in us.
、はい、答えは私たちのうちにおられるんですね。
And thank, because of you, we can leave now.
今それを言ってくれた人がいたから、みんな休憩することができることを感謝します。
He dwells in us.
私たちのうちにおられます。
He can reveal the past.
過去をですから明らかにすることもできますし、
He can reveal the present.
今も明らかにすることができますし、そして未来をも明らかにすることができるわけですね。
不思議ですね。深いです。But believe it.
でも信じてください、皆さん。
アメン。Okay.
アメン。
All right. Well, 休憩です。
それではちょっと休憩時間にしましょう。